皆さん、おはようございます。ミキです。2023年10月26日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信では、コーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるーく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、この配信、コーヒー片手ニュースなんですけれども、今回は、メタバースからもお送りしております。YouTube でご覧の皆様。こんにちは、ミキでーす。そしてこちら、ポッドキャストでもね、配信をしておりますので、ポッドキャストでもお楽しみの方、ありがとうございます。こちらもぜひぜひ、よろしくお願いいたします。で、ポッドキャストの方、YouTube の方、どちらの方にも、見ていただきやすいように、今日、ご紹介する記事を、Notion というノートアプリなんですけれども、Notion の方に、にもアップロードをして、で、記事をアップロードして、さらにそこに私の見解をね、まとめたものがありますので、ぜひそちらを、ご覧いただければなと思います。というわけで、早速やっていきましょうかね。はい。どうですかね、私。うまく映ってますかね。で、実はですね、この後ろのところに、黒板みたいになってるところに、本当はね、メタバースでは、コーヒー片手に日本語教育ニュースとか、私の YouTube チャンネルのポスターとかね、ラジオの、ポッドキャストのラジオの、ポスターとかも貼ってあるんですが、なんかね、うまく映ってないです。なんでかな。ちょっとこれ、うまくね、映るようになればいいな、なんていうふうに思っています。でも、こう、体を動かすと、それをなんか認識して見て、トラッキングしてくれるのはとても嬉しいですね。というわけで、今日のニュース行きたいと思います。YouTube をご覧の皆様には画面を共有していきたいと思います。はい、こちらになります。こちらの、ニュースですね、東京新聞からです。2023年10月24日付の新聞になります。こちらです。日本語教室、全国に4割以上が空白地域。政府は外国人人材の活用というけれど、対応できる、ごめんなさい、受け入れできるの?なんていうふうに書いてありますけれども、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ちょっと行きましょう。日本の全市区町村のうち4割以上が在日外国人向けの日本語教室のない空白地域になっているという。教師が東京に集中するなど地域的な偏りが顕著だ。コロナ禍の入国制限が緩和され、外国人の来日が再び拡大している。政府は人手不足対策として外国人材の活用を図る動きを加速させている。だが、彼らの社会に受け入れる素地は整っているのか。日本語教室をめぐる現状を探った。というわけで、この記事はですね、空白地域のことについてと、あと、日本語教室を、レポートする記事になっているんですけれども、今回私がちょっとね、皆さんと共有したいのは、この空白地域。外国人向けの日本語を勉強したいんだけれども、勉強ができない実情ですね。そこをちょっとね、深掘りしていきたいなと思います。なので、ちょっとこの日本語教室を、見学に行っている様子は、省きますけれども、ちょっとね、とてもいいものなので、記事なので、興味のある方、ぜひご覧ください。それではね、ちょっと行ってみましょう。ずっと。ちょっと下の方に行きますね。私が注目しているのはこちらです。はい。ここですね。日本語教師の3割が東京に集中。ということで、ちょっと記事に行ってみましょう。全国に VEC のような交流の場があるのだろうか。記事の前の方に出てくる、日本語教室的なところですね。日本語教室、外国籍の人たちを支援する交流の場が ご紹介されてます。そちらね、そういうところがあるのだろうかということですね。はい、記事にもう少し行きましょう。文化庁によると、22年11月現在、全国約1900の市区町村のうち 44% が外国籍住民のための日本語教室のない空白地域になっている。ということで、YouTube ご覧の方、ポッドキャストの方は、Notion の方でも、ご確認いただけたらなと思いますが、日本地図があって、で、日本語教室の空白地域がある割合が、青が濃い地域は、割合、その空白地域がある割合が高いところなんですね。要は、日本語教室が少ないところになります。で、やはり見てみると、首都圏が集中しているな、なんていうふうに、見えますね。日本語教室、首都圏に集中しているな、なんていうふうに見て取れることがわかるかと思います。はい。もう少し記事に行きましょう。全国の日本語教師約4万4000人、日本語学習者数約22万人のうち、共に約3割が東京に集中している。なお、教師総数の半分近くをボランティアが占めるということで、こちらね、いろいろ課題があるなっていうふうに思います。教師総数の半分がボランティアを占めるということなんですけれども、この記事が、正しくないというわけではなくて、これ文化庁が、調べている、ものなんですけれども、この日本語教師、というのは、日本語教師の要件を満たしている方が日本語教師として、言われているものなんですね。で、日本語教師の要件ってどういうものかっていうと、大学とかじゃないですね。大学で、主専攻、または副専攻で、日本語教育課程を修めているがもう一つですね。指が1になってるけど、一つですね。で、二つ目が、民間の日本語学校などで420時間という、日本語教育のための勉強をして、すると、要件があるというふうに言われるんですね。420時間勉強するのが二つ目ですね。三つ目が、日本語教育能力検定試験というものがあるんですけれども、それに合格していること。この三つのどれかであったり、まあ、学校によって、4年生大学を卒業していなきゃいけないとかってあるんですけれども、まあ、この三つのどれかを持っている、または複数、持っている。ことが、条件になる。これが日本語教師なんですね。で、日本語教室などで、活動しているボランティアさん。ボランティアっていうのは、要件を特になくてもできる活動なんですね。なので、この、文の中で行く教師の総数の半分近くをボランティアが占めているっていうのは、まあ、正しいとは言い切れないっていう表現。になるんですね。で、この記事、東京新聞が正しくないって言っているわけではなくて、これ、文化庁、先ほども言ったように、文化庁がそんな風にね、調査をしているので、こういう書き方になるんだな、なるんだろうなとは思っていますが、数年前からね、これ、この書き方だったりとか、このカウントの仕方、ちょっと、どうなんだろう、問題視されて いるところですね。なんでここが、ボランティアさんが、半数近くを占めているのがちょっと問題かっていうと、そのカウントの仕方もそうなんですけれども、そういうふうにね、地域の日本語教育についてしっかりでやるためには、やはりボランティアさんに任せるべきことではないというふうに思うんですね。なので、長い間、ね、この地域の日本語教室をボランティア任せにするのはいかがなものなのか、なんていうふうにね、課題、問題視されていますね。はい。それではちょっとね、記事の方に戻りたいと思います。ここからですね。文化庁地域日本語教育推進室の担当者は、教室や教師の偏在は大きな課題。外国人住民向けの日本語教室の開設を後押しする必要があるとの見解を示す。 同庁は空白地域対策として日本語教育の専門家を派遣し、教室の整備を支援する事業を16年度に開始している。ただ効果を上げているとは言い難いということで、これ16年度に開始しているということで、2016年のことだと思うんですよね。で、今年で7年目なんですね。で、私も、この地域日本語教育コーディネーターになって、確か似たような年数やってるんですね。7、6年目かな、なんですけれども、確かに、目に見えて明らかな大きな効果っていうのはないんですよ。なんですけれども、その中でも、地域の日本語教室に関してね、いろんな地域が、先進的な地域があって実践をしていることを見たり聞いたりしているんですけれども、少しずつですが効果はあって、それを皆さんで共有している、地域の日本語教育に携わる人たちが共有しているっていうことはあります。なのですぐにはね、効果が確かに見えづらいんですけれども、全然進んでいないわけではないっていうふうにね、私感じております。うん、関わっているからなのかな、なんとも思うんですけれども、少しずつですが変わってきているな、なんていうふうに思っています。はい、もう少し記事に行きましょう。この辺少しね飛ばしたいと思います。ここですね、偏在は留学生受け入れの名残ということで見ていきましょう。地方の日本語教室の手薄さについて、大阪大の真島淳子名誉教授、第二言語習得論は、従来の日本語教育の対象は、国が受け入れ拡大を進めてきた留学生が中心だった。留学生のための教育機関や日本語教育の関係者が都市部に偏在したまま、就労目的の外国人が急増したと説明する。ということで、本当そうなんですね。従来は、日本の大学とかで、日本語を研究したり日本を研究したりする、方たちを中心にね、留学生を受け入れていましたよね。で、その時はやはり留学生も日本でアカデミックな活動をしていく必要があるので、日本人と同じように読んだり書いたりできたり、発表プレゼンをができたりなんていう風にね、求められるので、日本人と同じように喋れる話せることが必要だったんですね。そのための日本語教育はしっかりと充実していたんですけれども、そうではなくて、留学生ではなくて就労目的の外国人が、2000年入る少し前ですね、2000年少し前から入ってきました。で、その時に、その時受け入れの体制がね、うまく整っていなかったんですね。なので、それが今もまだ続いているということなんですよね。うん、もう少し行きましょう。山形大の内海由美子教授、日本語教育。外国人が散在する地域では、多くは住民の熱意で教室が運営されてきた。自治体や企業にはボランティアに任せればいいという意識が根強いと話す。本当にそうですね。政府は現在、技能実習と特定技能制度の見直しを進めている。特定技能の在留資格で長期就労できる分野を増やすなど、外国人労働者の受け入れを拡大していく方向にある。そうですね。もう少し行きましょう。一方、文化庁の文化審議会国語文化会は、昨年11月、外国人労働者らへの日本語教育について、身近な話題の主要点を理解できる中級前半程度を目安に、中級前半程度を目標に、1、2年間で体系的に学ぶ計画を自治体が整備するのが望ましいとする報告書をまとめたということですね。ここにもね、ちょっとね、私としては、いろいろと 課題が見えてくるななんていうふうに思うんですね。一つ目なんですけれども、その一つ目が、1、2年間で体系的に学ぶって書いてあるんですけれども、この1、2年間、日本で働きながらの1、2年間っていうのはとても、長いなって思うんですね。1年なのか2年なのかっていうのもあるんですけれども、すごく長い期間を費やさなければいけないのかっていうのが一つ疑問ですね。長いと思います。もうちょっと効率よく、または入国前に、これ、中級前半程度の日本語を、日本語が勉強できる体制が取れないのかなっていうのが一つ思いますね。そしてもう一つですね、自治体が整備するっていうふうに書いてあるんですけれども、これ国がどういうふうに考えているのかちょっと見えてこないんですけれども、自治体、大きい自治体だったり、そうじゃない自治体もあるんですよね。で、私、地域の日本語教育コーディネーターでいろいろな、自治体のね、担当の方とお話しすることがあるんですけれども、やはり、大きなところだと、その予算もあったりとか、人的な資源もあるんですね。担当者さんが何人かいることもあるんですけれども、本当に小さい自治体なんかは、まあ予算もそうなんですけれども、いろいろな業務を兼務しながら、やっている方が本当に多いんですよね。やっている担当だったりとか自治体があるんですよね。なので、さっきもご覧いただいたように空白地域が多い理由はそこにあるんじゃないかなって私思うんですよね。それをその自治体が整備するのが望ましいって言ってしまうと、これはその空白地域解消が進むのかどうかっていうのがすごく疑問だな、なんていうふうに思っています。はい。はい。もう少し行きましょう。宇都宮教授は自立し、情報弱者にならないためには、最低限必要な日本語力と目標のレベルを評価しつつも、教育体制が不十分な自治体が多い現状では達成が困難だ。そうなんですね。予算措置や学習支援の具体的な手法をめぐる現場の混乱は大きい。現状とのギャップをどう埋めていくのかが課題だと指摘する。本当にその通りですね。はい。真島名誉教授は、地域の受け入れ意識の充実を鍵に挙げる。就労目的の訪日外国人が高額な授業料を払うのは難しい。外国人を受け入れ、日本語教育の経費を税金から拠出するべきだという意識を育む取り組みも欠かせないことで、本当にそうですね。このことに関しては本当に課題がたくさんあるななんていうふうに思っておりますが、どうやって動いていくのか、技能実習制度、特定技能の、制度、どういうふうに変化していくのか、そして地域の日本語教育がどんなふうに、充実していくのか注視して見ていきたいところですね。というわけで今日はこちら、日本語教室全国に4割以上が空白地域、政府は外国人材の活用と言うけれど受け入れできるの、この記事を今日はご紹介いたしました。はい、というわけで今日の記事ここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、なんですけれども、こんな感じでね、メタバースから、お届けできるようになりました。もっとね、見やすくだったりとか、もっと、わかりやすくできるといいな、なんていうふうに思っております。どんなことができるかね、いろいろと試しながら、やっていきたいと思います。ポッドキャスト、YouTube、両方ね、ご覧いただければ、お聞きいただければと思います。もしよかったら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次の時にお会いしましょう。またね。 バイバイ。